プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
私先週ですね、アメリカ西海岸の方に主要で行ってまいりまして、
本当に素晴らしいね、今時なんてね、最高だ、
う
ん、
いや実は4月の19日に、はい、ニューヨーク州のね、アメリカの大統領選の予備選挙が行われてまして、うん、私夜中、西海岸ですからちょっとやっぱり東とはね、3時間ほど時差があったんで、
はい、
結構夜遅かったんですけども、チャンネルこの後押してましたら、はい、やっぱりさすがにね、大統領選ですから、はい、各局、まあ、報道してました。
そうでしょう。
いやー、そのニューヨーク州では民主党ではヒラリー、そして共和党では、トランプ、
はい、
この両氏がですね、まあ、圧倒的な強さを見せつけたと、
はい、やっぱり、まあ、予想通りだったでしょ。
予想通りというか、
ってよりも予想以上だった、何かが、
うん、私というよりも、うん、アメリカのメディアも、
はい、
相当ここまで圧勝するかっていうような驚きを持って伝えてましたね。
そうでしょうね、何しろ、うん、出始めた時は泡沫候補だったんですからね。
あ、まあ、そんなこともありまして、
はい、
今回のですね、プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオは、プロフェッサー土屋と私とでですね、
そう、変わったの、立場が
ちょっとこう逆転させていただきまして。
そうです、
ね、
で要するにアメリカ報告です。
アメリカ報告ということ で今回のテーマはですね、はい、トランプ大統領ってあり？まさかが現実になる日、点々点と題してお送りをしてまいろうかと思うわけですけれども、よろしいでしょうか、プロフェッサー。
ぜひ、他のね、メディアが、なんかもう、似たり寄ったり、後ろ向いて聞いてると、誰の言ってんのも同じことしか言ってなくて、変わり映えしないから、もうちょっと、息のいい話をあなたにしてもらいたいのよね。
ああ、まあね、それは私もね、やっぱり日本で感じてました。なんか金太郎飴みたいですよね。
そう、金太郎飴だし、それもダラーっとしちゃってね、もう伸びちゃってんのよ。伸びちゃってるからね、顔もくちゃくちゃなのね。
あたか、顔は関係ないと思いますけど、なんかあたかも情報ソースが一つのような感じの報道が多いですよね。
そうなんですよ。なんかね、私たちがよくの世界でよく言うんだけどね、山も谷もない話なのよ。
ああ、それじゃいけないですよね。
そう。いや、こんなに山も谷もある話を、山も谷もなく伝えるというのはね、アナウンサーがそのように、どっか の悪い会長に仕込まれてんのかと思ったわよ。
まあまあ、アナウンサーもそうですけども、記者もそうですしね。
そう。でもだからちょうどあなたはね、特派員として行ったのと同じなのよ。
いや、
まあ、特派員なのよ。
私じゃあ特派員としてですね、
そう、特派員のつもりで報告してください。
取材をしてみたんですけども、私が取材してる先というのはですね、飲み屋バーですとかね、あと公共施設のバーベキューのコンロで肉焼きながらですね、はい、おばちゃんとおじちゃんとですね、
はい、
床屋談義のような感じで
取材をしてきたんですけれども、いや、ただね、そういうね、どっかの公共放送だか反響放送だかっていうね、そういうのから聞けない話の方が貴重です。
いやね、実際ですよ先生、
うん、
私もね、いやちょっと今大統領選やってるけどさ、どうなのよトランプさんって感じで聞くじゃないですか。
はい。
そうするとね、大抵ほとんどですね、うん、10人聞いたうちの 10人がですね、はいはい、まあ、たまたまそうだったのかもしれないですけども、ちょっと本当それ頭痛いのよって、私ねって、それアメリカ人の女性ですよ、だいたい年の頃が60前後ぐらいの方だったんですけども、はい、この間ねニュージーランド旅行行ったんだけど、ニュージーランドもねって、私はアメリカ人だって分かったら聞かれるのは大統領選挙のことで、しかもトランプどうなのよって、あんたアメリカ人でしょって、もうそのことばっかりだったって言うんですよ。
そうでしょうね。
だからね、アメリカ人だけじゃなくって世界中がですね、どうなんだよトランプさんはって。
そうなんですね、旋風は本当にアメリカのつむじ風なんてもんじゃないのね。
いや、
世界を巻き込んでね、大変な渦になってますから、うん、
でね、私がね、はい、話を聞いたアメリカ人の大抵はですね、
はい、
悪い冗談だと、
はい、
ね、はい、酒を飲むネタならいいよと、
はい、
これ本当にね、アメリカの大統領なんかなっちゃったらねって、私アメリカ人辞めるわぐらいの、
はあ、そこまで
大抵そんな意見でした。
へえ。
ところがですよ、ところが4月の19日、その例えば夜ね、開票速報を見てればですよ、
はい、
ね、あの強さじゃないですかトランプさんも、はい、このギャップって何なんだろうっていうのがまず一つ、
はい
ですね、
はい。
で、そのメディアのですね、リアルタイムでのその開票速報で、解説の人間なんかが言ってる言葉のキーワードとして、
はい、
よく出てきたのが、まあ、私も数えてたわけじゃないんですけども、
はい、
アウトサイダーだっていう言葉ですね、
はい、
要するにヒラリーじゃなくて、民主党のサンダース、それから、はい、それをさらに上回る共和党候補のトランプ氏はですね、
はい、
要するにアウトサイダーであると、
はい、
これはその政治家、
はい、
政府という枠の外にいる人間で、
はい、
政治のことなんか知らない、
はい、
ね、政策にもそれほど精通してない、
そう、
だからこそ何かを変えてくれるんじゃないかっていう期待をですよ、
はい、
かけてるんだって言うんですよ。
はい、そうだと思う、はい、
ね、
まあ、日本でも言ってます。
実際にですね、これはトランプさんがご本人がですね、4月19日のウォールストリートジャーナル紙に、
はい、
自ら寄稿したんです。
はいはい。
でその中に で彼はこんなこと言ってるんですよ。大統領候補を選ぶのは有権者であり、
はい、
これ当たり前ですけどね、献金者ではないということの疑いの余地はないんだと、
はい、
大統領候補を選ぶのは有権者であって献金者でないというのは疑う余地がない、
はい、
それからもう一つ、
はい、
政治のインサイダーは長い間好き勝手にやってきた、
はい、
2016年
は
アメリカ国民がようやく自分たちの思い通りにできるようになる記念すべき年にしようではないか、狙ってますね、ここはやはりトランプさん、したたかだと思いますね、明らかに、まあ、演じてるというか、でこれ日本の評論家なんか鼻からそのトランプさんってのは、英語も小学校程度の英語しか使えないとか、
そう
なんて言ってる人もいますけど、
います、はい、
え、これアメリカではですね、そんなこと言ってる人間誰もいません。要するに、うん、そこまで下、まあ、下というか、まあ、分かりやすく降りてきて、
うん、
話せる政治家が他にいるかと、
うんうんうんうん、
彼ほどスマートな人間はいないぞと、
はい、
ね、要するにパンツを脱げるんだと、平気で、
はい、
人前で、
はい、
あ、それはそれ、心のパンツですよ、
はい、
ね、男が持っているほら見栄とかなんかプライドとか、
はい、
やっぱりもうそういうのも、ね、漂白しても落ちないようなもうわけのわかんないものを持ってる男いっぱいいるじゃないですか。
そうよ、うん、
ね、それはもう世界中、特に日本は多いですけど、
そうですよ、
うん、ね、そんなものを簡単に脱げちゃうんだと、
はい、
それがトランプだと、 そこにアメリカ国民の多くが、まあ、今のところは共和党員ですけども、期待してるんじゃないかと、こう言うんですね。
ただね、
面白いなと思いましたね、
この人の場合もそうだけど、大統領になった暁、ずいぶん公約違反を平然とするタイプじゃないかと、私はなんかすでにある意味で心配してるよ。
まあ、
その心配ない？あなた自身には。
いや、相当あると思いますよ。
だから。
だけど。
はい。
だけど先生。
うん。
公約違反をしない政治家っているんですか？
いや、面白いこと言って。違反、未達はいるけども、違反を明らかにする人はそうたくさんはいないのよ、ある意味で。
あの TPP、しかりじゃないですか。
それは国民が舐められてるからよ。
いや、
それから国民が、この、要するに、政治制度の歪みそのものの、に対する理解が足りないから、日本の場合は。こんなこと、この投票をすると、たったね、4分の1の票でもって日本をめちゃくちゃにされるよって分かっててやったのかって言いたいような状態が起きるわけよね。そのことを知らずにいるってことよ。
だから、その、トランプさんが、ね、どこまで読んでるか、そんなことはもう織り込み済みだと。とにかく今ね、今彼は、大統領になること、まずは、共和党のね、代表となること、そのためにはパンツ脱げちゃう人間なんですよ。
全くね。
恥も外聞も関係ないんだ
もん。ない。今あそこまでなってるから全くですね。はい。
ね。あんたはそれ地毛かとか言われてですよ。ね。カツラだろうとか言われて。ね。で、いやお前見ろお前これちゃんと俺の地毛だぞと。引っ張って見せる男なわけですから。
そうですね。ただまあになかなかアメリカだから多分秋山さんはそのことに対する理解が深いと思う。アメリカだから出てこれた人でもあるんじゃないの？
あ、いやそれは大きいと思いますね。
そうでしょ？
日本だったら
潰されちゃうよね。
ですよね。
寄ってたかってね。
ありえないですよね。
そう、みこしに担がれない大抵無能な人間だからね。
いや
無能が条件だったりしてね。有能であるってだけで弾かれるって、なんかいろんなとこで日本では言われてるわよ。
でね、そんなトランプさんのバックボーンっていうか、そんな人格がどんな風にして形作られてきたのかなって興味ありません？
大ありですよ。もう、他のところではもう今出てきた、要するに、花で言えば咲いちゃった話ばっかりするんだもんね。つぼみの話もなきゃ、根っこの話もないきゃ、茎の話もないのよ。
そんなとこありますけどね。
そう。
いやね、やっぱりね、面白いですよ。もともとね、トランプさんのお父さんっていうのが、
はい。
ニューヨークの比較的やっぱりその貧しい地区で不動産業を営んでたんだそうです、
はい、
でね、ドイツ系のアメリカ人、
はい、
でもやっぱ不動産業でやっぱ成功してたんでやっぱ裕福だったんだそうですよ、
はいはい、
ところがトランプさんは手のつけられない不良少年、
はい、
相当にね手こずらせたようですよ周りを。で13歳の時にはお金持ちの不良少年が入るような厚生施設にですねもう無理やり突っ込まれたというですね、
は
い、
そうでしょうね。
それぐらいですね手がつけられなかったんでこの息子が。でまあお金も持ってますからなんやかんやで大学なんかも卒業させてもらって、でその後すぐですねそのお父さんの不動産屋さんの仕事を手伝うんです。で任された仕事が先生
借金取りでしょ。
ピンポン、ピンポン。
いやそれはだってほらなんかどうせ聞いてるとまるで半ヤクザみたいにね一人ヤクザ勝手ヤクザみたいに聞こえるからね、そんなの見たらさ借金取りしてこいってのは一番いいじゃないよ。
そうなんですよ、家賃の取り立て。
でしょ、
で、まあ、ほら、その、ね、からマンハッタンのど真ん中とかじゃないわけですから、比較的その所得の低い労働者の方々が、家賃を滞納して、で、そういったところに行って、で、相当ね、危険な目にもあったようです。
そうでしょう。
うん。で、もともとでもね、そのトランプさんってのは地頭がいいんで、
はい。
これ、こんなことやってても、拉致が開かないぞと。
うん。
リザヤは薄いし、
うん、
やってらんねえな、こんな仕事は、と。言うんで、トランプさん考えたのが、
はい。
低等流れの物件を、
はい。
格安に手に入れて、はい、落札してですね、
はい。
で、もうボロボロの物件ですよ。
はい。
で、そこにはまたそういう、その、家賃も払わないような労働者がいるわけですけども、
はい。
そういった人間をうまく追い出して、
はい。
で、その後ですね、惜しみなくリフォーム資金を投入して、
はい、
で、質のいい顧客を獲得していったんだそうです。
それはね、日本との違いで、あちらでは中古住宅にそれなりの値段がつくって、日本では業界でせーのでただなのよね。
は
あ、うん、それは要するに故意にそうしてるのよね。
うん、原価償却とか言ってね。
はい、その通り、もう話にも何もならない。
10年ぐらい経ったらもうゼロになっちゃうんだもんね、
はい、上野は。はい、ゼロです、はい。そこがやっぱりね、さん、まあ、トランプさんが日本だとうまくいかなかったわね。
おっしゃる通りですね。
うん。うん、
で、まあでもね、そういう、
でも才覚があるってことよね、十分にね。
うん、当時ね。
はい。
今でこそ、金持ち父さん、貧乏父さんじゃないけれども、
はい。
ね。今でこそその不動産投資っていうのはもう王道見たくなってるじゃないですか、う
ん、はい、
ね、でもこれもう50年ぐらい前の話です、
ね、そうですよ ね、
ね、でこれがですね、まあ、いわゆる彼 の、 そのビジネススタイルで莫大な利潤をですね生み出していったわけなんですよ。
でも失敗もしてんじゃない。じゃあなんで失敗したんだろうね。
そこはだって暴れん坊将軍ですから。やっぱりもう失敗も派手ですし、何度も会社を潰してるでしょ。
そうですって。
ね。
だから乗るか反るかをためらわずにやってきて、最後に乗ってるわけね。
そうだ、プライベートなんかでもね、もう浮気、離婚、再婚、これ繰り返してますからね。
せ、一通りで済んでんの？何回もや、バツ1がバツ2、バツ3とかっていくつぐらいやってんの？
バツ2までは確認してますけどね。
やっぱりね。うん、で、
これもうね、日本だったら、なんかほら、はい、これだけでね、文春さんとかに叩かれそうじゃないですか。
そうでしょうね。それで、別れた妻の告白とか言ってね。
そう
告発とほとんど違わないような告白なんてのが流行るのよ。
これはアメリカだとこれはもう戦法の的まではいかないかもしれませんけども、
そうかもしれない。
やっぱりですね、その男としてそれだけね、うんうん、ね、まあ、外見はも置いといても、
うん、
やっぱり魅力的なんだろうなと、
うん、
それはやっぱ政治家としてもね、一つの条件だなと、
うんうん、
前向きに捉えるわけです、アメリカ人は。やっぱり
そうでしょうね。うん、やっぱりこれ根垢だから
根垢だから、ね、
そうそうそう、根垢だから、
そうそうそうそう、ね、だからね、やっぱりこういうバックボーンがあっての今ですからね。
そうなんですね。
大抵のことじゃへこたれる親父じゃないですよ、この人は。
全くね、よくわかる。いや、不良少年だったとかっていうのは、要するに世の中の、その年の連中にあてがわれたっていうかね、うん、そういう枠に耐えらんなかったってことだから。
あ、なるほどね。だから、
そうよ。
そうだね。だから今も、だからアウトサイダーを売りにしてるのは
その通り、根っからアウトサイダーなの。
そうなんだ。これは
そう、要するにそう、インサイダーでは本来暮らせないのよ、
うん、
でもそんだけエネルギー余ってる。でもまあだからずっと若い時はね、余計、まあ、あちらの人は肉食系の人は時の日本人よりも草食系よりも、ええ、その爆発エネルギーが大きいって言われてるけども、それが今維持してるとこがやっぱりある意味で大したもんだね。う
ん、いや本当ですね。で、まあ、ね、まだトランプさんね、
うん、
先生も覚えてらっしゃると思うんですけども、とにかくここまでは言いたい放題、
そう
で、あのいわゆる、こういった人たちっていうのはゴーストライターっていうんですか、まあはい、ライターを雇ってで彼らにその書かせて でそこにまあ自分でちょっとこう筆を入れてでプロンプターかなんかに移して喋るっていうのがこれがまあ定石じゃないですか。
決まりね
決まり、うん、でもここまでトランプさんはそれを全て否定してきたんですよね。
そうですね、
冗談じゃないと、
うん、
大統領選に出るような男がプロンプターなんてチンケなもの見るんじゃねえと、
うん、
ね、お前自分に自信があるんだったら自分の言葉でリアルに伝えろと。
そうですね、
そうやってきたわけですよ、
うん、
ですから言いたい放題好き勝手で、中でも覚えてらっしゃいます？私が大統領になったら国境に壁を作って、そしてその金はメキシコ政府に出させてやるだなんて。
だからどのくらいの壁なんでしょうね。
ね、私もねその壁ちょっと見てやろうかなと思って、う
ん、見せてください。
今回ですね、見てきました。
はい、
メキシコとの国境線、
はい、
撮影してまいりましたんで、
はい、
ちょっとこちらの映像をご覧ください。先生ご覧になりました？これがね、
うん、
これがアメリカのサンディエゴ、とメキシコのバハカリフォルニア州のティファナというところのですね間にある、
よく知ってます、名前だけは聞いてるもん、
国境線なんですけども、
はい、
先生国境線これ本当にね鉄板を打ち込んであるだけですよ。でしかも、
うん、
ね、いわゆる日本にもあるじゃないですか、ブランド品をね格安で売っている、
はいはい、お店、はい、
お店、
はい、
その駐車場の脇に国境線があるわけですよ。
ねえ、そのなんか短さみたいのが私でも乗り越えられるでしょ。
うん、私は無理かもしれないけど土屋先生なら乗り越えちゃうかもしれません。
それはまたいいわね。確かに、うん、いいね。私に乗り越えられないものはないっていうのは今から言うことにしよう。
ね、いや、うん、ね、でね、はい、このアメリカとメキシコの国境っていうのは、
はい、
アメリカの4つの州とそれからメキシコの6つの州と接しているんです。
あ、そんなになのね。全長はどのくらいですか。
全長がね、境界の長さが3141キロって言われてます。
ちょうど日本列島全部じゃない。
そうなんですよ、長いですよね。
いや、それはまた、それじゃあどっからでも入ってこれるね。
いや、まあ、だからそこにねフェンスを張ろうっていうような法案も作ってブッシュさんの時に、
はい、
それに OK を出したんですけれども、はいはい、合法的にはですよ、
はい、
年間に、まあ、延べ人数ですけど3億5000万人がこの国境を行き来してるんだそうです。
あ、合法的にね。
合法的に。
それはゲートを通ってってことでしょ。
そうです、そうです、
うん、
これはやっぱり相当な数ですよね。だってアメリカの人口ほどの人間が出たり入ったり合法的にしてるんですから。一方、あ、
そう言われてみればそうだ。
そうですね、アメリカの人口約そんなもんじゃないですか。
いや、だけどそのなんていうのかしら、今気がついたのは、ええ、それでメキシコに十分なトリクルダウンがいかないってことに驚くね、この何十年の間に。
いや、おっしゃる通り。
国内の差別もひどいけど、やはり、うん、そのトリクルダウン効果のないことを国内でもやってるけど隣の国にもということなんですね。
そのトリクルダウンって要するにね、
要するに滴がね下へだんだん垂れていくという、
高いところが低いところに。
私はそれはあなたに今指摘されて3億5000万人って日本のね1億2000万人が隣の国から出たり入ったりするっていうことですよね。
で一方で毎年ですねおよそ100万人以上が不法入国してくるというふうに言われてるんです。
はい。
でその8割がメキシコ人だそうでして、
はいはい、
あとの2割はいわゆる中南米からの人間、
ね、はいはいはい、
ですね。で8割がだからまあその80万人とか約100万人近いメキシコ人が年間に不法入国者としてアメリカに入ってるわけですよ。
でもそれが今の話で分かんない。どうして3億5000万人もいて、合法的に入ってくる人が、そのまま居座るんじゃなくて、わざわざ侵入してくるというのをね。
いや、本当ですね。でも、居座るっていうのも、やっぱり、もちろんいると思うんですけどね。
だから、私はその形なのかと思ってたのよ。うん、
いや、形はあると思いますね、それは。
ねえ。うん、でも何か、いや、乗り越えてくるって話よく聞くから。うん、
100万人では済まないんじゃないですかね、だから実数は。
でしょうね。ただアメリカも賢くない、国内でもそれをやってるけど、隣の国となんかすごい落差をね、自分が要するに UFO でそれだけお隣とぴったり行ったり来たりしながら、隣の貧乏カモの味をやってるということもちょっと許せないよね。
まあだからね、じゃあそうやって不法入国をしたメキシコ人がアメリカでどうしてるかっていうと、う
ん、はい、農場労働者でしょう。
おっしゃる通りです。 45% がですね、アメリカのですよ、農業人口の 45% がこうした不法移民だというふうに言われてるんですよ。
不法移民なの。そうなんです。しかも、混ざってるんじゃないのね。
だからそれだけね、その安い労働力を、まあ言葉悪いかもしれませんけど、実際搾取してるっていう。
そうですね。要するに違法であるってことは余計買い叩けるってことだから。
はい、おっしゃる通りです。
うん、小さいことは日本でも起きてるって言われてますよね。うん、
アメリカの法律もね、見識あると思うんですけども、もともとその国の成り立ちってあるじゃないですか。
そうよ。
で、日本の場合にはもうこれは鼻から中央集権であって、
そう
でもアメリカっていうのは東部の13州 それぞれの州が独立国のようなもんだったわけですよね。
そうだったのよ。うん、それぞれ別々に憲法まで持ってました。
そういうことですよね。
はい、
それがとりあえず対イギリスというようなことで一つにまとまらなきゃいけないっていうんで。
そうです。
ですよね。だから後からアメリカ連邦政府というのはできたわけですよね。
そうですよ。
ね、ある意味法律的にも州の法律の方が
先にあるの。
先にあるから。
そうよ。
優先するものもあるわけじゃないですか。
そうです。
で、ここはもう決定的に違うところで。
違うところです。はい。
だから州によってさまざまな法律があって。
そうよ。
一概に言えないっていうところは、まあ、アメリカらしさでもありますよね。
それがね、またアメリカのなんていうか多様性を、要するに国家の段階で、なんていうかな、自分たちがそうしようと思ってなくても、さっきあなたが地頭がいいって言いましたよね。
あ、そのトランプさんね。
うん、その根っこにそれがあるってことですよ。要するに政治の根っこに。うん、そうね、日本だとなんか要するに外を見なさい、文献化しなさいとかって、なんていうか上からそれを押さえつけなければ根付かないんだもんね。
なるほどな。
えらい違いなの。要するに成り立ちがね。そう、13州がね、それぞれ独立国が集まったのと同じで、ね、まあこの前もやりました、合わせた州って書くべきだとかね、それが合衆国だって。そう、まさにだから連邦なのよ。
そういうことですね。
そう。
で、先生、そのトランプさんがね、
はい、
メキシコ国境に壁を作って、はい、それをメキシコ政府に出させろと、ね、要するにこういった裏にはどんなメッセージが隠されているのかと。これはもう先生もよくご存知のように、要するにそうして入ってきた不法入国者に仕事を取られてしまっているアメリカ国民がいて、そういう人たちの不満を俺が解決してやるぜっていうことですよね。
もちろんそうですね。
だから俺に一票入れるよと、は
い、そう。それからもう分かる通り、この種のトランプぐらいの人は権力を握るとこれまた空前の振るい方をする可能性があるのよ。お、だから見つけ次第強制送還よ。うん、なんとなくその辺に置いとくなんてことしないと思うね。で、もちろん支持者もそれを期待してる。だそれはある意味でいいことでね、それをすることで国内の要するに賃金水準が上がりますよね。そうで、今までもアメリカって罰当たりな国で、 日本だとおかげさまっていい言葉があるよね。何でもおかげさまでって、自分がね知らないところで人に助けられてるかもしれないって。それからバックオフィスね、あのステージにでね、歌ったり踊ったりする連中だけ、スターだけがね仕事どこじゃないんだと、その後ろでたくさんの人が支えてるからだっていう、そのバックオフィスの発想っていうのは少なくとも西洋にもあるよね。だからバックオフィスって言うんだけど、そのことをそのユダヤ資本が知らなすぎて、総取りじゃないよの、これ俺はね、あの 100の富のうち99を取る、残りの100人に 1% を分けろって平気で言ってる社会だからね。
そこです。
だからそれをなんとか、要するにこの人はその階層的に上にいるけど、それのための何かをやりそうな気がするの、私は。
でその 1% って今話がありましたけど、
ね、そうよ、
ね、まさにそのアメリカの格差社会を象徴する99対1ですよね。
そう、
ね、99% の人間の所得と 1% トップ 1% の人間の所得が
同じ
だという。
そうよ、それどこじゃないって言ったわよ。
それどこじゃ、
現実によ、ええ、今日の去年の CEO、 そのある大会社の最高の社長の取り分は全従業員の平均の300倍ですってよ。私1万円しかもらえないの。社長は300万円もらってんの、うん、アリソンなの、うん、それを許してる社会なのよ、うん、だから本当はサンダースさんの力の方が欲しいのよ、うん、それをぶった切るためにね。
ああ、サンダースさんね、
ただ、うん、あっちの方だとトランプさんだとなんか言ってることは激しいけど新しいことは何も言ってないそうだから、うん、ね、うん、そうじゃなかった、う
ん、いや、そうですよね、
うん、だから、うん、あまり新しいことは期待しないけど、うん、なんていうか思い切ったことはやると思う。
で実際にですね、そのじゃあ 1%、まあ、今アメリカの人口がまあ3億数千万って非常に大雑把なあれですけれども、その 1% というとまあ300数十万、その300数十万の人間がですね、はい、どこでどんな生活をしているのかって、まあ、外側は変わらないだけですけども、ちょっと撮影してきましたってですね、ご覧いただければなと思います。
まあ、いいですね。
アメリカ西海岸のロサンゼルスという大都市がありますが、ここから車で西の方、サンディエゴ方面に車で約1時間ほど来たところに、ニューポートビーチというですね、はい、オレンジカウンティというですね、いわゆるまあその富裕層が好んで住んでいる地区がありまして、そこでちょっと撮影をしてきましたので、ご覧ください。
見せてください。
先生、これですよ。え、もう要するに中に入れないんですよ。なんでかって言ったら、映像にもあったように、そのゲートコミュニティって言いましてね、いわゆるその住宅街に、関係者以外、そこに住んでいる人かその関係者以外は立ち入れないようになってるんです。例えば私がそこの住人であれば、ピッとこうスイッチかなんかを押すとですね、車に乗りながら門が自動でウィーンと開くと。で関係者はですね、その旨を、その門番がいますから伝えないとですね、でしかもそこがその住人がですねメッセージを残しておくとか、もしくは電話をして、あ、その方だったらどうぞ、はい、お入りくださいって言わなければですね入れてもらえないような、そういうゲートコミュニティっていうのがですね、丘の上を中心にもう数えきれないほどできてるんですね。
でそれは、うん、あれですか、防犯はそれほど完璧なの？
まあ、
つまり、うん、マンションの、ね、ドアロックぐらいに、要するに、すぐに入れないマンションが増えてますね、そのマンション並みに、その、ゲート塀、その囲いで守られてるわけ？
いや、それはね、
うん、
先生のようにね、
うん、
メキシコ国境の壁を平気で登れるっていう人がいれば、
うん、
簡単に登れちゃうと思いますよ。
あ、そうでしょうね、うん、
全然楽勝だと思いますね、
うん、だから私はだからすぐ実力行使が好きな人間だからね、実力行使できないのと。
ゲートコミュニティっていうのは、うん、それだけで資産価値があるんですよ。
なるほどね。
でアメリカ人っていうのは対の住処だなんて思ってませんから。
は
あ、であそこに、あの今丘の上に見えた家でですね、
はい、
だいたい10億から15億一軒で、ちょっと高い家だと50億とか60億ぐらいの家です、あそこに並んでる家みんな。
はい、うん、
ですからね、それをですよ、うん、それをね、うん、あの要するに、さらに、値上がったところで売ろうという資産価値、
はい
で、
はい、
ゲートコミュニティっていうのはあのまた高く評価されるわけですよ、
はい、
ですからこのあのいわゆる、富裕層に好まれると、
うん、
まあ、セキュリティはもちろんなんですけれども、
うん
う
ん、
まあ、どっちかというとそちらの方が大きいですよね。
ああ、そちらの方がね、うん、あのほら中世以来あのヨーロッパはいろんなところ、特にあの中東行くとね、あの城塞で囲まれた旧市街ってもうマラケシュでも何でも決まりだもんね。うん。うん、で、なんかそれの、が再現しちゃってんのね。
まあ、
あれもこの前もね、もう、うん、あの高い、もう、ほら、日干しレンガでね、砂漠の中よ、砂漠の中でね、盗賊に、会うからって言ってね、うん、高い塀を作って、囲いの中に住んでいたのよね、人がね。
でもそれはやっぱり、ね、うん、あの元祖コミュニティ、
そうです、だからそれが再現してるのね、
そういうことですよね、
うん、でもそれは結局あの治安が、原始治安が悪いってことなのよ、うん、要するに外から外部から人が侵入してくる、うん、ね、うん、要するに害を受けるということから守ろうとしてるわけでしょ、うん、
そうですね、だからそれはあの、うん、そういった物理的に、
うん、
セキュリティの面って安全面っていうのもあるでしょうし、
は
い、
あと
は僕なんか思うのはやっぱその、
うん、
目に見えないある意味壁というか、
うん、あのあもちろんそうね、
例えば人種的に、
ね、その通りですね、
うん
うん、それはその通り、その実際は囲っているのは、うん、あの物理的に壁でありゲートだけども、もっとすごい見えない金の壁があるのよね、
金の壁だし、
金、お金の壁、
うん、あとねやっぱりね人種的な壁もあるかもしれないね。
ああ、それ有名だったわね、その要するに、ね、ニューヨークがね、のハーレムなんていうのはもう有名な話で、その、
そうね、誰もね、いや入ってきちゃ困るなんて誰も言わないわけですよ。
うん、逃げてくんだってね。
ね、まあ、逃げていくっていうよりも、要するに、ああやって、その、ゲートコミュニティをしっかりと作ってしまって、
うん、
で、ほぼ白人しか住んでないわけですよ。
うんうんうん。
ね、で、そこに、黒人が、うん、私たちのような黄色人種が、
うん、
ね、入っていけるかっていうと、
うん、
なかなか心の壁ができちゃってる。
そうでしょうね。あの、顔は変えれば構わないわけ。その、いわば中のコミュニティの中に、ちょうどほら、あの、イギリスが大好きなね、あの、内輪の、要するに、もっと見えない人の壁っていうのがあって、厳重な会員制ね。で、その中の、その、組合ができていて、住民の反対があったらば、要するに買わせないという、そこまでにはなってないわけね。
ああ、もちろんもちろん、そんなことしたら大変なことになります、うん、アメリカでは、
うん、
でね、でここはそのニューポートビーチというタウンなんですけれども、うん、
はい、
ここ大体人口がね8万人程度です、
はい、
で8万人程度の世帯収入の平均が2000万円なんです。平均収入ですよ、世帯収入。
いやだ、日本だとどっかそんなとこ足当たりがなるかしら。
いやー、ないでしょう、日本では。まず8万人の市の
平均
収入です。
うん、あの一角、芦屋の一角は結構ね、最低でもみたいなこと言ってたわよ。よろしいですか？固定資産税よ。
ええ、
家賃より高いの、安い家賃より。100万円は最低払ってるって。一軒ごとによ。うん、だから、もしかしたら、芦屋は可能かなんだ、今ちょっと思った。
まあ、だから日本の芦屋とかね、
そう、
じゃあその昔からの田園調布とかね、
そうそうそう、
それはもうそう、だからこれ要するに
それがゴロゴロあるのね。
もう数えきれないほど、特に西海岸だけでも、
うん、
ちょっとしたその都市の、
うん、
高台なんかには、こういう街がもういくつもあるわけですよ。
で、それがやっぱり、アメリカ人にとっては何なの？貧乏人にとっては。尺の種じゃなくて、その、憧れとして、一種の、要するに、もうちょっと金儲けしてとか、なんか、運が良かったら、あそこに住もうとかって、そういうことになってんのかしらね。
僕は、あの国に今、5年ほど生活をしましたけども、
はい。
日本人だったら、おそらく、羨んでおしまいでしょ？
うん。
ね？
うん。
冗談じゃねえ。
はい。
アメリカ人も、もちろんそうですよ。でもね、表向きね、やっぱりそこはね、うん、アメリカなんですよ。
どういうふうに？
あなたも僕も、頑張ればなれるって言う人が、未だにいますよ。
いるのね。
うん。
はい。1対100、1対99の差別を長年やられて
きて。そう。そこはでもやっぱアメリカのね、アメリカたるゆえんかなって思いますね。
なるほどね。
そういう精神構造という、構造というか。で、選挙戦の話に戻るんです
けど。はい。
ニューヨーク、私がちょうど滞在していた時が、その4月の19日のニューヨーク州の、予備選挙だったわけですよね。
そう。
で、アメリカのこのテレビ局で FOX ニュースっていうですね、これはどちらかというと共和党寄りの放送局として有名なんですけども、
はいはい、
うん、共和党員はですね FOX ニュースしか見ないっていうね、
へ
ー、もうお耳に心地いいようなことをガンガン言ってくれるんですよ、共和党員にとっては。
まさかね、
まあそういうところなので、ある意味ちょっとフィルターをかけて私たちは、聞かなきゃいけないんですけれども、
はい、
この FOX ニュースが番組の中でアンケートをしたんですね、
はい、
ニューヨーク州の共和党員に。で、フェデラルガバメント、要するに連邦政府をどうあなたは思っていますかと、はい、アングリー、
うんうん、
もう怒り心頭だよと、今の政府に、要するに民主党政権ですけどもね、うん、オバマさんの政権に、
うん
うん、もう怒り心頭だというのが 40%、
はい、
それからね、英語でディスサティスファイド、大いに不満だよと、
うん、
これが 47%、
はい、
要するにもう冗談じゃねえって、もう怒り心頭だって 40%、 もう不満もいいとこだぜっていうので、はい、もうおよそ 90% ですよ、
はい、
で一応共和党員なんですけども、満足しているっていうのは 9%、
はい、
で熱狂的に支持しますよっていうのは 1% と、
はい、
これから見ても、まあ、どれだけ現政権に対して不満を持ってるかと、要するに今の共和党員が。で、うん、それは共和党員だから当たり前じゃないかって。
だって野党だもん。
うん、野党だもん、うん。思うじゃないですか。
そう思いますよ。
ところがですね、どうもここに来て、民主党からもそういう人たちが増えていると。で、これ今予備選ですけれども、本選になったら、民主党員がの相当数が共和党に入れるんではないかっていうふうに今言われてるんです。
共和党にじゃなくてトランプに入れるってことでしょ。
トランプに入れる、
うん、トランプ共和党って言ってくんないと、はい、
そうですね、
うん、
もはやね、
うん、
うん、でしかもですよ、これまでねトランプさんって女性票はもう弱いって言われてませんでした？
ええー、1対2でね男性の半分だっていうのが決まり文句です。
ですよね。
これ、うん、でもいろんなアンケートでそうなんだから、
ね、ところがどっこいですよ、この間のそのニューヨーク州の、選挙でトランプさんに入れた女性が 59%、 女性票の
6割ですね、ほとんど。
クルーズさんは 14%、
はあ、いきなり、
うん、いきなりこれ
ダブルスコアとかじゃないね。
ダブルスコアとかじゃないですよ
ないね、
うん、これもねちょっとね何が起きてるんだろうかと。
いや、女も先物買い覚えたんじゃない？
先物買いですか？
そう、先物買い。確実だと見たらね。あるいは鉄板の馬券を買うっていうね、そういうの。
はあ、でもね、
うん、
それ面白いなと思って。女性ってどちらかというと、理路整然と この人の公約がこうだからとか、目指すところがこうだから、うん、ね、ああでこうで、だから私はこの人に票を一票入れるわとかっていうよりも、あ、私トランプさん好きとか大嫌いとか、うん、そんな感じで票入れるじゃないですか。
いるわね、はい。
で
だから大統領に決まりそうだっていうオーラを感じたらば、要するにもっとあなたは もうちょっと、じゃあその先そこまで言うならば、動物のメスを見たらば勝ったオスにつくのよ。それが人間の女にもあると思った方がいいわよ。
なるほどね。
何を言ってんの。勝ち馬になるって、勝ち馬に乗れなんてのは当たり前のことでしょ。
じゃあね、俺さらに聞きたい、先生に。
はい、どうぞ。
8日間でしたけども、
はい、
ね、いやちょっとこれさっき言ったように一般の人に話してきて冗談じゃないわよって言ってるわけ で実際に選挙やってみるとこれだけ票を伸ばしてるっていう、
そう、
このギャップにまず、驚いたっていうことと、
はい、
例えばあのニューポートビーチの、ね、映ってたあの家並み、
うん、
ね、あの平均収入が2000万で、あの辺に住んでる人たちの平均年間の収入は、はい、まあ、大体数千万円は最低でもっていうふうに言われてるんですけれども、
はいはい、
これはいわゆるアメリカの富裕層の、
はい、
まあ、一般的な姿ですよ、
はい、
こんなもんじゃないじゃないですか、お金持ちって、
うん、もちろんね、
ね、でしかももっと奥の奥の方に住んでるわけですよ、
そうよ、
あのこの道路側からは見えないようなところにね、
いや、というより町ごと変えるわよ。
そうだからね、要するに、うん、トランプさんは、
うん、
ね、お金もある、生活に何も不自由してない、
うん、
で黙って金稼いでりゃいいのに、なんでここに来てね大統領選挙なんかで頑張っちゃってんだろうっていう素朴な疑問。
うん、いや、そんなことはそれほど素朴だと思わない。トランプさんくらいの、要するに元が暴れ馬じゃないね、あのどっかのにつながれている馬じゃないし、つながれてもその、 あの綱を切って出るようなタイプじゃないね。だからあの普通のなんとか、あのおとなしく買い場を食ってるような男たちの延長で考えるのは間違いだと思うね。だからあのトランプさんはもうなんか、要するにこれはまあいろんな小説なんかにもあるんだけど、その貧乏人は幸せなんだってさ、だんだんにうまいものを食っていけるかだって、
うん、
もう何でも食べられる、何でも買える、何でも食えるって言って、実はそこにはもううまいものはないんだって。本当にうまいものはないの。
なるほどね、
じゃ
あそこにはもうその喜びを見出すことはできないんだ。
あのそうだから、その酒でも何でも分かるね、まあ、一番いいものって言うともうそれで終わりで、だから楽しみっていうのは稀に手に入るから、うまいものも稀に手に入るのが一番うまいのかもしれないの。
飲む打つ買うはもう、
まあ、そんなものはだっていくらでも、だから波の男の500年生きた以上の濃密な人生をすでにやりきっちゃったのよ。
ああ、
いや、あるいは波の男の500年なんていうのの中にないことの方が多いと思う。波の男の500年なんてトランプさんの1年に満たないでしょ。
はは
だからやることないの、
他にね。
そう、ある意味で、うん、なんかの、なんていうかな、これはあのキャパもね、あのこうなりなとげてね、
あの写真家の、
うん、そう、あの写真家の、うん、世界的なカメラマンのロバート・キャパが、ええ、そのなんで最前線よ、しかもね、ベトナムの最前線に行く義務がないのに行くと、でそれを、まあ、友人っていうかが、結局自分とは全く違うそのこの世の中にある程度もう全てを一旦手にしちゃうと、世の中になんていうか、まあ深い意味の虚無ね、退屈、簡単に言うと退屈に耐えられなかったんだろう。面白いね。 トランプさんもあんなにニコニコしてるけど、あれが要するに世の中にもう求めるものがある意味で限られちゃったのよ。
先生のその話っていうのは非常に面白いし説得力があります。ただね、ただですよ、
うん、
19日のニューヨーク州での予備選挙を、
はい、
ね、終えてで演説をしている、その彼のすぐ後ろにこちらカメラの側に背を向けた屈強な男がもう何人もいるわけですよ。
もちろんね、
要するに彼はそれだけ何かに怯えてると思うんです。
いや、狙われてるのよ。だからそんなに、だって本命を出そうとしてる連中は要するにそれで世界を動かそうとしてるのよね。でそれはもう暗殺団の首領が後ろにいると見た方がいいのよ。もともと言われてるもの。うん。暗殺団。日本でも、広瀬隆さんっていう人の、ものを読めばよく書いてあります。ね。ある、もう、名指しで暗殺強盗団の首領だと、こいつは。この野郎は暗殺強盗団の首領だと、名指しで書いてあるわよ。
ですんで、命を張ってまで、
うん。
やるんですか、
うん、だから、もう、人生終わったんだってば、一度。なんか、人人生終わっちゃってんのよ。うん、もうなんていうか、やり尽くして。なんかある意味でやり尽くしちゃって。人人生。で、もう一つ、リア充って言葉があるじゃない。それらがすべて、なんか虚しくなってんのよ。リアルな、生きてるっていう、そのヒリヒリするような生きてるっていうものが、そので貧乏になんて明日何食おうだからさ、まあ、ある意味でヒリヒリしてるけど、そのリアルな充実感っていうのがないんだって最近。
なるほどね。
リア充のためにっていうなんか怖い言葉が最近流行ってんのよ。だからあの年の人はあんまりかかんないと思ってたけど、若い人にかかってんだって最近。
ほう。
うん、これはね、もっと発生するって言われてる。うん、わかるね。要するにやっぱりアメリカだから、あらゆるものがほら機械化されてっていうか、うん、ね、メカとかスマホが典型ですけどね、パソコンとかそういうものの中で現実とのその現実感がないんだって、
うん、なるほどね。
それをリアルな充実感がないってんで訳してリア充って言ってるの、うん、
そうね。
だから実は金に飽かせてあらゆるものが買えるものはみんな買えて、あまりに簡単にそれが達成して、わかる、普通の人が一生かかっても叶わないようなことを一年にいくつでもできるわけじゃないね。ただところがそれが充実感がないんだと思うよ。まさに彼は彼なりのリア充がないのよ。だから人に毎日命を狙われてさあ明日生きていけるかって、これはやっぱり素晴らしいリア充よ。自分の生きがいに、ある意味で生きがいにするでしょう。だから思い切ったことを何でもできると思う、すると思う。ただここへ来てね、なんかおとなしくなっちゃってるそうです。
ああ、それは
確実に大統領選を勝ち抜けると分かった途端に何やら毒抜きされちゃったので、この次一変化したらばただの今までの政治家になるだろうなどと言われておりますけど
ね。え、こればっかりはどう転んでくるか分かりませんけれども、
全くその通りです。
今日はトランプ大統領ってありまさかが現実になる日点点点と題してお送りしました。まあいずれにしても先生、今年秋には、
ね、分かりますね。
分かりますね、
は
い、ということで今日もありがとうございました。
こちらこそ。
プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、某大学名誉教授の土屋和恵さんでした。